皆さんこんばんは、うなほねラジオパーソナリティの加藤です。いや、11月の放送になってからもう3回目になるんですけども、このつい先月の2月、早かったですね。本当にバタバタしてましてですね、今日もこのオープニングのトーク、前もってこうネタを考えて練ってくるんですけども、今日はそれもできませんでした。すいません。今日これ即席で作ってるんですけども、まあ、これはプロデューサーを前にしてですね、プロデューサーさんの前で話せばそんな緊張もしないのかなと思ってやってるんですけども、3月に入りまして、花粉症とかですね、アレルギーとか出てる方も多いんじゃないでしょうか。まあそんな感じでうなほねラジオ始まります。改めましてこんばんは、うなほねラジオパーソナリティの加藤と申します。私は東京の神楽坂で整骨院を開業している、柔道整復師です。当院は地下にあるために誰にも気づかれないというデメリットがあります。そこで僕が考えたのは情報発信の一つの手段でありますブログです。そのブログも開業以来更新していまして、今日でなんと1638日連続更新となっております。1638日も更新してるの？本当かよって思う方はぜひ当院の屋号であります神楽坂うなぎ整骨院で検索してみてください。後ほど月刊うなほねニュースというコーナーもありますので、そちらでご紹介させていただきます。さて、このラジオのですね、大事な趣旨なんですが、頑張る個人を応援するというテーマでやっております。今日も素晴らしいゲストをお呼びしておりまして、ここまで来ていただきました。理学療法士、女子野球会野球研究会代表で NPO 法人女子硬式野球侍トレーナーの梅林亮太先生です。先生、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんかさっき会った時からもうだいぶ緊張が、
はい、そうですね、
僕と同じぐらいあるんですけどちょっとまあ今日は女子野球という感じでですね、未知な部分がたっぷりありますので、はい、ちょっとその辺時間を割いてやっていきたいと思いますので、はい、最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この番組に対するメッセージは E メールアドレス 789@khm789.co.jp、 こちらは葛飾 FM のホームページ内からも送ることもできます。または僕のメールアドレス info@unahone.net でも OK、 もしくはツイッターアカウント @unahone、 または Facebook も覗いてみてください。たくさんのメッセージお待ちしております。そして先日柔道整復師国家試験も終わりました。当院ではですね、柔道整復師、柔道整復師専門学校在学中の方も、求人の募集をまだしております。何か興味がありましたらどういう形でもいいので当院にアクセスしてみてください。よろしくお願いします。はい、そんなところでですね、前半終わりなんですけども、梅林先生、早速なんですけども、
はい、
うちのブログですね、いつも読んでいただいているということで、はい何かですね、気になった記事が、
はい、
今日は3月 の放送なんで、2月の記事で何か気になったものがあればと思うんですけど、何かありますか？はい、
ですね、2月の後半の方の記事になるんですけども、はいはい、メンターについての記事がありましたので、ね、それが気になりました。
なるほど。徹底的にパクろうと。
そうですね。はい、
先生はなんかそういうメンターはいらっしゃいますか？
はい、いますね。
いますか？
学生時代に、心理学療師の学生時代にずっとお世話になっている整形外科のクリニック の課長の方なんですけども、まあ今もお世話になっているんですけど、まあ初めて出会った理学療法士ですね。はい、まあその方をまあ師匠というふうにまあ勝手に思って
非常にそうするとこう強烈というか鮮烈な印象というか、何も知らない頃から教えてもらったってことですよね。
そうですね、はい、
なるほど。でところでですね、理学療法士っていうのは、まあ、あの公式なその資格の名前なんですけども、はい、一般的には、普段どういう仕事というか業務内容っていうのはどういう内容なんでしょうかね。
はい、まあ、所属するところによるんですけども、まあ、一般的に言いますと、まあ、やはり病院であったりだとか、うんうん、いわゆる整形外科という診療所ですね、うんうん、に勤めて、リハビリテーション科というところに今勤めているのが理学療法士であったり、まあ、作業療法士であったりする人たちで、まあ、世間から言うとまあリハビリっていう言葉でやっている、
それがね、そうですね、伝わっているというか、
はい、
あ、非常にあれですね、皆さんに、あの、人に感謝される仕事なんで、やりがいはありますね。
そうですね。
もし、あの、興味があるっていう人がいるとするじゃないですか。
はい、
そしたらどういう経緯というかですね、あの、学校に行ったらいいとか資格はとかっていうのを簡単に言うと、
はい、今は、まあ、4年、基本的には4年生のカリキュラムになっていて、まあ、一部3年生の学校もあるんですけども、うんうん、基本的には4年生で、まあ、大学か、専門学校という形になってます。
で4年か3年ってことですね。
そうですね。
あ、結構あれなんですか、あの学校に行かれる年齢層というのは広いんですか。
そうですね、まあ、あの前日制は、まあ、もちろん現役の方たちが多いんですけども、うんうんうんうん、まあ、私もそうだったんですけども、夜間部も専門学校なんかではあるので、うんうんうん、そちらは、30代の方とか40代の方もいらっしゃいますし、
社会人経験がある方もいると。
そうですね、はい、
なるほど。そういう社会的な、ね、こう需要は非常に多いと思うんですけども、普段接する患者さんっていうんですかね、
はい、
どういう年齢の方とかどういう方が多いんですか。
私が勤めているのは、介護保険分野で訪問
リハビリ、
訪問リハビリテーションなので、
あ、
まあ、ご自宅に伺って治療するということになるんですけども、まあ、やはり高齢の方が多いですが、下は本当に0歳児
から、0歳どんなリハビリ、
はい、はもうやっぱりその発達を促すものであったりだとか、まあ、呼吸状態が悪ければ呼吸を促していくようなものであったりだとか、そうですね、まあ、そういったところですかね。
なるほど、はい、なんかあの梅林先生とはあの高校 の先日出ていただいたちょこっとダンディの加藤さんの後輩、はい、
そうですね、
ということなんで、はいはい、高校のイメージすごい強いんだけどめっちゃ今大人だよね
いやそんなこと
すごい立派になったなと思って
ありがとうございます。
なんか親がこう見るような目で今なんかちょっと感動しながら今やってるんですけど、
その説はお世話になりました
。とんでもないですあの最後のね、あのちょっと脱線するんですけど、高校3年の試合はね、すごいいい試合でしたね。
あ
の、
そうですね、
投げたもんね、
はい、
あの縦のこうカーブが決まってて、
あ、ね、はい、
あれは非常に心に残るゲームでしたね、はいはい、関係ない話ですけどでも、まあ、今も野球にね携わってるから、はい、その女子野球なんですけどもね、はい、女子野球との関わりというか、
はい、
初めてこうどういう経緯で女子野球に。
女子野球はですね、私社会人まで野球やってたんですけども、はい、社会人のクラブチームで野球やっていて、はい、そこに女子選手が何名かいて、はい、で私と同時に入ったあのナックルボーラーの吉田恵里ちゃんが同時に入ってきたんですね。まだ有名になる前だったんですけど、
明治大学かなんかで違ったっけ、
その時まだ高校生でした。
高校生、
はい、で、まあ、そこで、まあ、数名の女子選手がいて、はい、で、まあ、そのうちの一人、恵里ちゃんはすぐ有名になって出てっちゃったんですけども、あの一人が、すごくよくしていただいて、あの先輩なんですけども、まあ、その人が本当に野球が好き で、まあ、なんか上から見せるんですけど、なんかやっぱ女性がそういう野球をすごく愛してくれてるっていうのがなんか感動したというか嬉しく思ってて、でそれで、まあ、理学療法の学校とかに 行って、うんうんうん、でバイトで整形外科で働いてたんですけども、うんまあ、その時にやっぱ患者さんとかで女の子も野球やってる子が来たりして、うんうんうんねねはい、で中学校どうするのとか聞くと、あの野球部ないからバスケ部かなとかっていう子がすごく多くって、うんうんうん、非常に残念だなっていう気持ち、うんうんうん、でその子もやっぱり野球すごく好きなんですね。あ、
はい、ないからできないってこと ですね。
それがまあ理学療法士として何かできないかなっていうのがまあきっかけですね。
まあ、場を作るというかそのチームを作るということから始めたと。
は
あ、でも野球好きな女性って結構多いよ。
そうみたい
ですね。そのやらないけど見るのは好きとか、はい、
そうですね
と思う一方で野球のルールも知らない人も実は結構今増えてきてるっていう、なんかいろんなこうスポーツの選択肢が出てきてるんで、はい、みんなが野球やるわけじゃないっていうのも感じますよね。でも女子野球というとでもちょっとパワー的にはやっぱり見劣りするというか、そのどうなんですかね。
そうですね、うんまあ、やっぱりパワースピードっていう面ではやっぱり劣るので、うんうんうんまあ、いわゆるちょっと野球用語になりますけど、まあ、打高投低ですね、う
ん、なるほどなるほど、
はい、なのでまあ逆に野球を知らない方たちにとってはすごくゲームが動くので、面白いとは個人的には思ってるんですけども、はい、
へえ、すごい興味津々ですね女子野球。普段はどこでやってるんですか。
普段は現在はその NPO 法人の女子硬式野球侍っていう、うんまあ、クラブチームですね。クラブチーム、はい、でトレーナーをしていて、はあまあ、休日サポートしているっていうのがメインです、ね、
場所は球場とかで、
専用グラウンドとかはなくて、まあ、埼玉県
を中心に。
そうですね、はい、
あそうなんだ。でじゃあ日曜日とか、
そうですね日曜日中心に。
でその女子野球の選手たちは、何か仕事をしていてで週末は野球というか。
そうですね、大人の方たちはそうですね、中学生とか高校生もいるので。
あそうなんだ、
はい、
そうか。でも今女子あの女子の印象というか、うちも求人出してて結構女性の求人が多いんですよ。
あ、
うん、でなんか話聞いてるとなんか全然あの根性ありそうだなっていう、
うん
なんか男っぽい人が多くて、どうですか、なんかそういう人多くないですか。男の方がなんかなよっとしてるかなっていう個人的な、
ねね、
なんか強くなってるよね、はいなんか
は
い
まあ、非常にボーイッシュな選手は多いですね。
負けん気が強いとか。
そうですね、
あなるほどね、そうか。大会とか1年の流れっていうのはどんな感じなんですか。
まあ、私がいるのは埼玉県なので、まあ、関東の野球連盟になるんですけども、うんまあ、ビーナスリーグっていうあのジャイアンツが、うん、あの公演しているカップ、リーグ戦があって、まあ、それが通年でありまして、うん、でそれに主に参加しながら大きな大会としては夏の愛媛で開催される全国大会があって、
うんうんうんう
ん、あと秋に行われる、クラブ選手権っていうのがまあ大きな大会に、
うんうんうん、その流れになってる。
そうですね、
全部エントリーして、
はい、そうですね、
はい、地方大会からっていう。
そうですね、はい、
決勝とかってすごいんですか、やっぱり全日本の。
そうですね、やっぱ年々レベルが上がっているっていう、
ね、競技人口が増えてるってことだよね、
はい、そうですね、はい、
はえボールは公式
公式ですね、はい、
公式だよね、
はい、公式野球です。
はでバットは、
バットは金属バットになりますね。
他にルールは違うとこは何かあるんですか。
ルールは7回生
ですね。あ7回生、
それ以外は全て同じ。
塁間とかも。
塁間も同じです、はい、
はそうなんだ。じゃあなかなかパワーが必要ですね。
そうですね。
デッドボールありますよ、じゃあ普通に。
デッドボールありますね。
あでもそういう時処置するんだじゃ
ん。あ、まあ、ひどいものはそうですね。
そうだよね、
はい、
そっかそっか。まあどうですか、でも野球選手であってずっとやってた人が、はい、こうちょっと引いたところから見るっていうのは、うんまあ、僕もいたから分かるんだけど、どうですか率直なところ。
そうです、まあ、選手時代とは またちょっと違った感覚ではあるんですけども、まあ、逆になんていうんですかね、まあ、自分が選手の時はまあ自分がやってればよかったんであれですけども、まあ、やっぱりグラウンドに出てて自分がこう特にこう怪我とかしてサポートしてる選手とかを見ると、まあ、それこそあの親がこう見るじゃないですけども、
そうだね、
そういうような感覚はあるんで、やっ っぱりまあ込み上げるものとかはやっぱりあったりします
ね。でも、はい、感謝される、さっきも言ったけど仕事だから、その卒業とかね、その対談する時とかに、ね、先生にお世話になってって言われるとね、やっぱやっててよかったなっていうのは ね、 ね、はい、ありますよね、はい、原点というか。
なるほど。
これから野球の方は平日は何やってるんですか？
平日は今訪問リハビリの方で、はい、仕事させてもらっています、
ね、実際のところね、本当だったらそのトレーナー一本で ね、
そうですね、
やっていきたいっていうのが、
はい、
その辺のでも布教というか活動もしてるんですか？
そうですね、はい、今まあ少しお話をさせていただいているチームもあったりとかで、はい、少しずつ進んでいるところですかね。
なるほど、はい、まあ、今日のこれもね、そういった意味ではその自分の宣伝とか PR にもなるんで、
はい、
誰かいました？今日出るって家族とか。
そうですね、はい、家族なり周りの方たちには
何て言ってました？
いや、
ふーんってい
やでも、いやすごいね、ラジオ出るんだっていうのはやっぱり、はい、うん、まあ、そういう反応が多かったです。
うちなんか誰も興味示さないからねどうなってんだよって話で、娘にね、この前出るって言ったら出ないって言われましたその程度なんですけ ど、
なるほど、
まあ、でも絶対みんな聞いてくれると思うから、は
い、
ためになると思います。
はい、ありがとうございます。
はい、それではですね、話はすごく盛り上がってるんですけども、ここで梅林先生によるミュージックセレクトを選んできてもらいましたのでお願いします。それでは梅林先生、曲紹介の方をお願いします。
はい、ミスターチルドレンでエニI'm not afraid to die.
梅林先生、このミスターチルドレンの曲なんですが、はい、何か思い入れとかあるんですか？
そうですね、それこそ高校時代、高校の野球部ですね、はい、あの携帯の着信音にしてましたね。
ああ、もう携帯があったんだよね、
はい、ありました
僕の頃なかった、ね、ピッチとかだった着信音か、そうですね、じゃあもうこれがかかるともうあの時の夜まで練習した、
そうです、ね、
懐かしいあれが ね、
はい、
よく練習してたよなさっきちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、私野球やりたいわっていう方がいて、
はいはい、
できるんですか？入団できるんですか？
できます。
え、
はい、うちのチームはもう下は中学生から上は50代の方まで
50代、
はい、
すごいね。
はい、
じゃあもう本当に野球が好きでやりたいという気持ちがあればもうオールオッケーということ。
オールオッケーですね。初心者の方もいらっしゃいます、ね、
いるんだ。うまくなってます、
はい、そうですね、少しずつ、まあ、もちろん土日しと祝日しか練習がないので、はい、限られてはいますけども、まあ、やっぱりレベルの高い日本代表の選手たちもいらっしゃいます
日本代表もいるんだ、
はい、
それすごいな。でもそれは新しい試みっていうか、そこでなんかノウハウが得られれば、
そうですね、
トレーナーとしてはね、
はい、
相当レベルが上がるね。
そうですね、男子ではまずない環境なので、
ないね、はい、すごいな。へえ、でも楽しそうだね。でも
欲しいですね、
なんだかんだで、
はい、難しいですけども、非常にやりがいを感じていますね。
なるほど、はい、いや意外な話が聞けましたね。そうか、もし、ね、この、 番組お聞きの方も野球やりたいって方がいたら梅林先生までアクセスしていただければと、まあ、葛飾 FM の、 メールアドレスでもいいですけどお願いします。
はい、
はい、ですね、それとこのラジオがですね、はい、頑張る個人を応援するという趣旨でやってるんですけども、はい、まあ個人にフリーランスになりたての人で来ていただけるのは先生が初めてなんですけども、はい、その集団からですねこう離れて、
はい、
個の力で戦っていこうと思った、
はい、
そのきっかけというか決意というか、その辺をちょっとお聞かせください。はい、
まあ、やはり女子野球が本当に大きな
原動力なんだ。
そうですね、はい、まあ、なんとなく野球でトレーナーやりたいなっていう思いはあったんですけども、うん、なんか漠然としてて、こう確固たるモチベーションになってなくて、で女子野球に関わるようになって、あ、ここが自分の居場所だなというか、やっぱ責任感というか使命みたいなものを感じて、でそれで、まあ、そういういろんな医科学的なサポートとかの普及活動もしたいなと思って研究会を立ち上げたりだとかっていう形で、まあ、フリーランスになって、まあ、そういったところを進めていこうという決意
ですね。じゃあ女子野球が全ての原動力で、
はい、そうですね、
それに向かって自分の居場所があらわになってきたというか、
そうですね、
明確になってきていいなと、
はいはい、
すごいね。そうなんだよね。でもトレーナーっていうのはなかなかそれだけで食べていくのが難しい日本の事情があるんで、
はい、
まあ、何か仕事をしながら週末だけっていう人は、まあ、僕もそうだったんですけど、はい、多いと思うんだけど、それだと腹をくくれないというところでフリーになったと、
はい、
なるほど。皆さん聞きました？これぐらいの決意ですよ、やっぱりフリーランスは。はい、すごいな。ご家族とか大丈夫ですか？迷惑かけてません？
非常に迷惑かけていると思います
だよね、 だよね、
はい、
休みがないんでね、トレーナーってね。
そうですね、
帯同するから、
はいはい、
本当に
いや、もう本当に家族には感謝ですね。
ですね、はい、本当そう思います。
はい、
僕もトレーナーできたのはですね、母校で、独身だったからっていう ものあります、はい、なかなかねそれをやっちゃうとね、
そうですね、
まあ、すごい、
だからこそこう結果を出して
出さないとね、はい、ポジション気づかないと、
はい、そういうのもありますね。
なるほど、はい、すごいね。でも本当にそういう若い人を聞くと、なんか僕も負けられないなっていう、なんかここでまた負荷が強まってるなっていう感じがしますね。すごい、ありがとうございます。
はい、
それで今後ですね、そういう上林先生のような人を見て自分もやってみたいなとか、はい、理学療法士になりたいな、トレーナーになりたいなっていう人は多分結構いると思うんで、もしその今までのこの経験とかで、はい、何か伝えられることとかあればと思うんですけど、
はい、そうですね、まあ、うん、まあ、よくスポーツの道で狭き門だとかってまあ言われてて、まあ、確かにそうかなとは思うんですけども、ただやっぱり思い、その自分の思いかなっていう、そうやりたいこと、したいことっていう目標が明確にあれば、おのずと動き方とかは見えてくるし、定まってくると思うので、やっぱり自分が何をしたいのかっていう、まあ、思いを明確にするっていうところなのかなとは思いますけどね。
まあ、やるかやらないかっていうところで、行動に出るか出れないかっていうシンプルなところになるのかな。
そうですね、はい、
なかなかねそれが難しくてっていう話で。
なるほど。
それを応援したいんですよ僕はす
ごく。
なるほどね。なんか自分のことで宣伝とか PR とかあれば。
あ、そうですね、はい、まあ、ご紹介いただいたんですけど、女子野球研究会というまあ組織を一応立ち上げてまして、 Facebook ページであったりホームページも開設していますので、まあそこで女性選手ならではのまあ障害であったりだとか、サポート、トレーニングの方法、
障害っていうのは怪我とかってこと、
ね、怪我とか、あとはまあ婦人科的な、
なるほどなるほどなるほど、
ここが結構重要になってくるので、まそういった情報発信をしているんですね。
それはほら野球に限らずスポーツをやる女性すべてに、
女性アスリートですね。
それは大きな志です ね、 ね、はい、素晴らしい。
あ、そういったことを発信していますので、まあ、ぜひご覧になっていただければと思います。
なるほど、全日本女子野球連盟というですね大きな、はい、母体となる組織があるそうなので、はい、興味のある方はそちらをちょっと検索してみてはいかがでしょうか。はい、先生はあれですかね、ブログとかやります？
ブログというのはないんですけど、まあ、
情報発信は、
情報発信はフェイスブックがメインですね。
あ、はい、これ多分ネタいっぱい持ってるからブログおすすめですよ。
なるほど、
本当に、ね、すぐホームページ作れるんで。なるほど、上林先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、あっという間の今日もエンディングです。はい、今日バッチリまとめられたかな。はい、さあ、皆さんもブログとかですねやってみて、フリーランスで個の力で戦ってみてはいかがでしょうか。うなほねラジオはそんなあなたを応援します。うなほねラジオ、パーソナリティの加藤孝之でした。Sometimes all of our thoughts are misguided.